皆さんこんにちは。枝豆トークエピソード7へようこそ。ナビゲーターは枝豆三姉妹、
長女沙織、
次女玉
子、三女マリがお届けします。エピソード7に入りましたが、お二人とも元気ですか？
風邪ひいてます。
引き続き
ですね。ちょっと前回は私の方から映画をピックアップさせていただいたと思うんですけど、お二人とも映画覚えてますか？私の提案したやつ、
はい、あ、もちろんも、
はい、
惜しいのですよね。
はい、
もう見ないと、ノックダウンザハウスとドリームですね。
はい、
ぜひ
そうですね、
リスナーの皆さんにも見ていただきたいんですけれど、今回じゃあちょっと
ぜひぜひ
お二人からも何かおすすめの映画ってないかなって思うんですが、どうですか？
はい。じゃあ私先に行きますね。はい、私ちょうど先々週に見たやつが、ま、日本でまだ出てるか分かんないんですけど、英語のタイトルが The Farewell、まあ、お別れっていう意味なんですけど、うん、の、アジア系アメリカ人がほとんど出演者の映画を見てきたんですね。うん、ですごく良くて、主人公が、オクアフィーナっていう、うん、アメリカ人で、アジア系のアメリカ人で、彼女は、クレイジーリッチエイジアンとかにも出ていて、うんうんうん、最近すごくなんかこういろんなところに登場、コマーシャルとかにもよく出ている、うん、まあ、女優さんなんですけど、彼女が主演の映画で、で多分このザ・フェアウェルってルール1っていう結構有名な監督 の, 映画でもあって、うん、で、テーマは、彼女がニューヨーク育ちの、中国系アメリカ人の設定 で中国におじいちゃんおばあちゃんがいて、うん、あ、おばあちゃんがいて、で要はテーマとしては、もしおばあちゃんがガンだっていうことを家族全員がしたときに、自分たちはその本人に言うか言わないかの、価値観をその中国の家族の文脈では絶対言わない、でけどアメリカ人の彼女のアメリカ人的な考え方では知る権利があるよねみたいな、その2つのこう違う考え方の間を揺れる彼女をうまくこう表しているもので、ニューヨークに住んでるアジア人としてはすごくなんかいろいろ方法っていう思わせられる、すごいいい映画
でした。
面白そうですね。The Farewell と言います、はい、
見たい
ですね。だからそういうタイトルなんですね。うん、なるほど。
そうそうそう、彼女の演技力もなんかすごい良かった。
へ
え、沙織さんは何かありますか？
私はですね、最近まだ見れてないので見たいっていうなんですけど、私が見たいっていう一個はアーミル・カーンっていうインドの有名な映画監督、きっとうまくいくっていうすごい大ヒット作、う
ん
う
ん
う
ん、面白いですよね。
うんうん、ね、監督の最新作が、うんうん、娘と母物らしいんですよ、うんうん、シークレットスーパースターっていう、
うんうんうん、
で日本でも、アメリカももう多分先行上映してるのかな、うんうん、日本だと8月9日にロードショー開始したらしくて、うんうん、なんかそのまあ一番、まあ、男尊女卑が結構激しいインドっていう国の中で、うんうん、お母さんに応援されて娘さんが、自分の目指す道みたいなのを邁進して、うんうん、でまあ切り開いてスターダムにのし上がるみたいな、なんかそういうストーリーらしくて、
うん
う
ん、
多分間違いなく相当泣けるんじゃないかなと、うん、そうそう思って、あとその今大ヒット中の天気の子がすごい見たいなと思って、これもまだ見えれません。
なるほど。
はい
ですね、
そんな感じです。
はい、ありがとうございます。私はちょっともう2つおすすめしたので自重しますと、はい、いうことでちょっと早速始めていきたいなと思うんですが、今日は沙織さんがピックアップしたこの話題、晩婚&高齢出産、子育て、ダブルケアについて、お届けしたいなと思います。では最初に沙織さんからテーマについて思うことをお話ししてもらいます。お願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はまさに私の興味ど真ん中というか自分ごとでもあるこの話題をお話ししていきたいと思います。まず記事からご紹介したいと思います。これバズフィードジャパンの記者さんでライターでもある鹿島由衣さんっていう女性 の書かれたノート、うん、で結構バズっていて、タイトルが晩婚家庭に生まれてというエントリーなんですね、うん、でこれがもう本当にめちゃめちゃ考えさせられる内容で、うん、ダイジェストでご紹介すると、うん、彼女自身は生まれた家庭 が晩婚の両親だったんですね、
うんうん、
で特に彼女の場合はお父さんがご結婚された時に38で、ゆいさんが生まれた年に、まあ、すでに42歳だったということで、お母さんもう少し年が下だったんだけど、でも彼女はなんていうか物心ついた時から親の年齢をお友達になんとなく言いたくないっていう意識があったりとか、あとまあ一緒に過ごせる年月が他の家族よりは私のところはちょっと少ないのかなという感覚を、まあ、なんとなく本能的に持つようになっていたそうなのね、
うん、
で、まあ、そんな中で彼女の実はお母さんがご本人が6歳の時にがんになって、うん、で3年の闘病の末に9歳の時にお亡くなりになると、
うん、
で、その結果もお父さんと彼女と彼女のお姉さんが残されて、まあ、実質的に決して若くはないお父さんの男で一つに二人の娘の人生がかかってくるということになるっていう、まあ、そういうストーリーなのね、
うん、
で実際親戚の手助けもあって、うん、結果的にお父さんは立派に娘たちを育て上げるんだけれども、その間ゆいさんの意識下にずっとあったのが、うん、まあ、死とか人はいつか死ぬっていうことだったんだそうなのね、
うん、
要は、まあ、死を前提に物事を考えるっていうそういう癖がついていたというふうにおっしゃってる。で、まあ、その思考回路って結局大人になってもすごく幼少期から尾を引き続けていて、でそのせいで恋愛感情が長らく芽生えなかったそうなのね、うん、で結局それって身近な人が他界していくっていうことを幼少期から見続けていたせいで、まあ、失うっていう方が得ることよりもずっとリアル、
うん、
で人を信じたところで結局それは束の間に消えてしまうものだっていう、そういう刹那的な感覚がずっとあったそうなんですね、
うん、
で、まあ、現在お姉さんは結婚されて実家を出られて、まあ、目前に明らかな老いとか病が迫ってきたお父さんと2人で実家で暮らしながら、うん、まあ、なんというか圧倒的な孤独感っていうか虚無感みたいなものを感じていらっしゃるというふうにゆいさんは書いている。で結局、まあ、まあいい年でいらっしゃって、まあ、日に日に体が思うように動かなくなっていくっていう、そういうお父さんにどうか幸せにいてほしいなって思う思いと、それと同時に、まあ、本音の心の声としては見送る側としては正直逃げたい現実だっていうふうに思っているというふうに書き記してるのね。で、まあ、これを読んですごく考えさせられたことがあって、まあ、結局私自身も含めて高齢になればなるほどさまざまなリスクが増えていくよと世間がまあ言うと、まあ、そのただ言うところのリアリティを自分事としてどこまで具体的に解像度を上げてイメージできているかということへの、まあ、痛切な問題提起だなっていうふうに思って、うん、でこれリスクのシナリオを例えば具体的に書くなら、まあ、1個は、うん、まあ、高齢の自分あるいはパートナーが病気になったり働けなる、うん、なくなるケース、
うんうん、
で次に病気にならず働けているとしてもそもそも体力が落ちてきて子育てそのものが本当にしんどいっていうケース、
うん、
で3つ目は、まあ、親が高齢であるということで子供がこのゆいさんのようにあの特有の心理的な引け目を追ってしまうケース、
うん、
で、もう一つ、まあ、今本当に社会的にもいろんなニュースで話題になっているけれどもダブルケアですね、うん、まあ、高齢の親高齢にして産んでいる親の親は、まあ、当然ながらさらに高齢ということで、うん、まあ、子育てと介護を並行しなければいけないっていうケース、うん、もうなどなど、まあ、これだけではない多分まだまだありそうな感じがしてるのね、
うんうん、
で、まあ、結局意思を持って家族を作る以上、うん、まあ、そこから引き取らないといけない一定の責任がついてくることはまあ現実で、まあ、もちろんネガティブな側面だけではないにしても現実論として父母が高齢であるという事実が家族とか周囲に及ぼし得る影響の大きさとか波及効果をどこまで理解できているかとか さらに、まあ、そこを将来的に平時することも含んだ上での意思決定ができているかと言われると、まさにその リアルに言えばこの教育費用だったり親の介護費用だったり、まあ、経済的な意味でも、
うん、
っていう観点で、まあ、私自身39で初産していて、かつまあ病歴があるという中で、うん、すごくとても他人事とは思えない、まあ、身につまされるというか、うん、まあ、心が痛い記事だったなっていうのはすごい思います、うん
うん
うん、で、なんか片山、まあ、もちろん自分が実際晩産してみて高齢で産んでみて、
うん、
まあ、そのメリットも個人的には本当少なくないなとも感じてるのね、
うん、
で実際まあ独身からリンクするという立場で、うん、まあ、長年というかある程度自由の身を謳歌できたっていう感覚はあるし、
うん、
あとまあ心身ともにそこそこ成熟した状態で親になったからこそ見える世界があるっていうのも少なからず感じてると、
うん、
で、まあ、これ20から30代前半ぐらいまでのウェイザンだったら、まあ、私自身、まあ、かなり妊娠子育てについてもっとチキンでナーバスになってたと思うし、うん、だからすごい浜まりは肝が据わってるなって、うん、なんか
逆にいやめっちゃ調べてますよ、
すごいなって私は多分そんな風にはできない、
めっちゃノート書いてますよ、
あんなに冷静にノート書けなかったなって思ってたりとか、まあ、結局 それがまあいい年になって母になったことによ、る、うん、まあ、大きな意味で、うん、なんかいろんな経験してるからまあいっかと思えるようなことが、
うん、
局面が多いっていうのも一つ高齢のメリットなんじゃないかなというふうに思う、
うんうんうん、
なんだけど、まあ、そう書きながらも、うんうん、まあ、その前に書いたような言ったようなリスク因子が、まあ、当然ながら若く産む場合よりも確実に、うん、あのエビデンス的にも確実に大きくなって いってしまうという現実は私事として今ひしひしと感じ始めていると今現在、うんうん、で、まあ、本当何の結論にもならないんだけど、自分がまさにその途上にいて明確な答えもないだけど、まあ、結果高齢ママに、まあ、なってしまった、うん、自分の人生自体を悔いてもしょうがないので、うん、まあ、ひとまず後世に続く人たちにあのちゃんと学びを、うん、提供していけるように、まあ、当面その高齢晩婚か晩産かの波って当面は止まらないと思うので、うん、の中でその学びを次の世代に共有していけるように、うん、まあ、自分と家族の人生をしっかり全うさせていくしかないかなと、うん、トメは思ってます。
リスク要因を聞いていて、なんか今思ったのが、その自分や相手が病気になったり働けなくなるケースと、あと何らかの事情で親の介護が必要になって子育てと介護をこう並行しなければいけないケースっていうのは、あの何歳で子供を産んでも若干リスクとしてはありえそうだなっていうのは思いました。でもあの自分の親にまだ体力がある分、あの子育ての戦力になってくれる確率っていうのは、まあ、高齢出産の場合よりも高いかもしれないですよね、まあ、とはいえあの親との関係性も人によって違うので、まあ、何とも言えないんですけれど、なんか沙織さんのさっきのシェアを聞いていて、私がやっぱこういう状況になった時に不安なのは、子どもの教育費用と親の介護費用っていう、なんかすごい経済力の重要性を結構なんか大事なんだろうなっていう。
そうですね。なんか私の周りは結構クロスボーダーカップルが多いので、同じ州また同じ国にあの直接の親が片方しかいない、または片方もいないみたいな結構カップルが周りにいるんですよね。だからなんかあのなんだろう、なんか日本が高齢社会だからか、あんまりあの上の介護のトピックは、まあ、もしかしたらあんまり責任感がない友達と自分なのかもしれないんですが、うん、あんま話題になってなくて、ニュースのメディアとかにほとんど載らないので、あんまりその今日のこのコールに聞いて、あ、ダブルケアっていう単語があるんだとか私は思ったんですけど、あの、周りの人がトピックにしてるのは、まあ、私たち両方とも親が同じ国にないからさ、みたいな。子育ては結構、ここはこういうふうに工夫しないといけないなとか、子育てができるために、同じ大陸、要はロンドンにいるカップルが、親はオーストラリアと東京だからシンガポールに引っ越そうかな、みたいな。なんかそういう会話を、うん。
すごい。
ので、まあ確かに、どっちにしろ、あの、いろいろ大変だなっていうような感想は。ありますかね、うんうん、あとはけどヘッジっていう単語が先ほど出てきたんですけど、 これだけはまあ計算してヘッジとか準備できるものでもなかったりもするので、
うんうん、
なんかそうあの不確定要素があまりにも多い日々の中で、うん、なんとなくこう、まあ、準備してもしょうがないかみたいな感じの気持ちも私は個人的には持っている部分もあったりもしますね、うんうん、 多分目の前にネッティからいろいろわたわたするのかもしれないですけど。
そうですね、
うん、
私すでに介護の本とか、うん、Amazon にリストアップしてます
ノートに書くんでしょ
もうなった時に慌てないための本とか
うんうん、うん、一つ言わ最近出会ったあの結構年上の先輩に言われたのは、はい、やっぱり自分の子供が一人その方は一人息子なんですけど、うんうん、やっぱりなんか一人息子だと、うん、私は妹がいるんですけど、うん、なんかともちゃんみたいな二人兄弟いると、うん、よほどそんなに近くになくても、うん、いろんなことが起きた時に相談できる相手がいるといないとだと違うんだよみたいなことを言われて、あ、まあ、その方はなんかその息子さんのことをイメージしながらすごく親としてすごくいろいろ準備しているっていう話をしていて、うん、なんか介護負担を、まあ、息子には
うん、
ほとんど感じさせないような準備だけをもうなんか一番フォーカス今しているみたいなことを言ってらっしゃってて、あ、なるほど、親側も考えていることがあるのかみたいなことを思いましたね。 あとはその、うん、妹のありがたさみたいなのも少し思ったりしました。
確かに私も妹が2人いるのでそこはなんかかなり
3人
なのでなんか分担できそうだなと思ってます、そういう悩みがあっても。
やっぱその流れで次ちょっと私も話そうかなって思ったのは、その要は介護も子育ても全部自分たちでってやるとなんかすごくいっぱいいろんなことがなんかこうやんなきゃいけないこといっぱいって感じかなっていう思うんですけど、ニューヨークとかそうやって直接の家族が近くにいない場合どうやったら横にこうサポートシステムを広めるかみたいなのをやっぱ工夫してる人たちを見ると、まあ、それが今日血がつながってる兄弟もそうかもしれないですけど、別に血のつながり関係なくどうやってサポートシステムを作るかっていうのと、あのマリちゃんが言ったように経済力っていうのは重要なのかなっていう気がしますね、うん、で経済力の、まあ、前に稼ぐ力、その今経済力がすごいあるわけじゃなくても、うん、稼ぎ続ける力みたいのがあれば多分なんとかやっていけるかなみたいのを思うんですけど、
うん、
まあ、ニューヨークはやっぱりなんかそうやってシングルマザーを自分で選んで選択してなってる人とかは一般的にこうある程度稼ぐ力ももちろんあって経済力をある程度得てからシングルマザーになってる人っていうのも、
うん、
まあ、この大都市にはいたりもするので、あの最近去年でしたっけ、あのイギリスを家に嫁いでたメーガン、プリンセスも、うん、まあ、結局37歳で生まれ産んでましたし、うん、まあ、海の向こうから私は滝川クリステルのニュースをツイッターに見てたんですけど、
はい、
彼女も比較的あれ高齢出産なのかなみたいな、
42で出産予定ですね。
ああそうなんですね、うんうん、でアメリカでもあのこう統計みたいのを見てると、まあ、特にそのメーガンプリンセスのこの話があった直後とかはよく、うんうんうん、アメリカ人の女性は20代よりも30代の出産が増えているみたいな、こうなんかこう記事とか統計がたくさん出てて、
うんうん、
まあ、全体の赤ちゃんの割合はまだまだ35歳以上のお母さんが赤ちゃんを産んだ数って全体の赤ちゃんのまあ2割もまだいってないっていうんですけど、
うんうん、
ただそのセグメント別で見ると25から29歳の、枠っていうのは実は毎年その出産率っていうんですかね、1000人のお母さんに比べて何人赤ちゃんが生まれるかっていうのがじりじりと下がっているのが25から29のセグメント でじりじり上がってるのが30から34、30から39、40から40は全部その上はじりじりと上がっているっていうのが、
うん、
あの直近のトレンドですね、
うん、
であのなんかやっぱりメディアは何だろうな、なんか明るい話をたくさん書くのかわかんないんですけど、沙織さんが言ってたその、比較的高齢になってから産んだ時のメリットもなくはないんだよっていうような、うんうんうん、そこの部分にまあフォーカスした記事とか結構見ることが多くて、
うん、
でまあ、それは良いところも悪いところもあるんですけど、そういう記事がたくさん出る、
うんうんうんうん、
ただ40歳以上のお母さんたち12人の、まあ、ポートレートですね、写真と、まあ、メッセージを集めたボーグ、あのファッション誌のボーグの記事が、あって、でそこではですね、40歳で出産された日本人のファッションディレクターの方もドーンってお腹を出しながら、
ね、
あのなんだろう、すごく今幸せみたいな感じのコメントをされているのがあったりとか、まあ、ニューヨークとかロサンゼルスとかそういう大都市ですよね、そういうところは相対的にそういうお母さんを取り上げたメディアが多いのかなみたいな気がしていて、まあ、タイミング相手を選ぶってトーンのコメントが結構その12人のお母さんのコメントには載っていたので、
うん、
うん、まあなんかニューヨークっぽいなっていう印象を持ちましたね。みんななんか高齢出産を決めて高齢出産をした人だけでもなく、もちろん いろいろ理由があって、うん、まあ、産んだら実は40代だったのよみたいな、うん、そういう感じで記事はまとめられてて、まあ、いろんな思いもあるし、うん、なんかそうですね、けどダブルケアとかそういうところには出てこないので、やっぱり沙織さんが言ったような、まあ、リアリティを、なんかいいとこも大変そうなところも、解像度高く見るっていうことが重要なのかなと思ったりしましたね。なんかお二人どう思いますか？
なんか私、玉ひよとかパラッと読んで結構驚いたのが、玉ひよって卵クラブとかひよこクラブとか出産向けのベネッセが出してる雑誌なんですけれど、
うんうん、
なんかそこに出てくるお母さんのこう、うん、なんだろうな、声プラス年齢が書かれてるんですけど、大体20代前半から後半とかが、うん、だよね。そう、なんかさっきその防具の40歳で出産された日本人ファッションディレクターとか、絶対出ないな、玉ひよみって思いながらちょっと聞いてましたね。まあちょっとね、場所とか読むその雑誌の購買層とかが違うからかもしれないですけど、結構そこは違いを感じるなと思いました。
うん、
あとなんか私最近読んですごい面白かったのが、なんか2冊あるんですけど、両方アマカス・リリコさんっていう人が書かれた、1冊目が産む、産まない、産めないっていう本で、2冊目が、産まなくても産めなくてもっていう本で、なんかすごいもうタイトルそのまんまで、なんか深いというか、なんていうか、読んだ後になんか自分だったらどうするかなって考えちゃいそうな、なんかそういう話題がたくさん書かれていて、まあ、特に産まなくても産めなくてもの方は不妊治療の話題が結構出てくるんですよね。
うん
うん、で卵子凍結の話とか、結構男性不妊の話も出てきたりとかして、やっぱりこういう、こう小説をなんか通じて自分だったらどうするかなっていうのを考えるっていうのは、こう実感値伴ってて面白いなって思いました。
だからなんかそのリアリティみたいなものをなんか、まあ、早く産むにしろ遅く産むにしろ、まあ、当然産まないにしろ、なんかみんながなんていうか持てるようになるためにはどうしたらいいかっていうのをすごい考えていて、なんか結局その主体的な意思決定のボールを自分が持てる、持ち続けられるかどうかっていう話だと思うんだよね。
そうですね。
でなんか私が自分のメディアで一つ友達のドクターが、取った統計おもとに、なんかそこになぞらえて、作った記事があって、で、産む産まないを知識と情報、知識や情報との接点から考えるっていう、教育メディア、そして自分で主体的に選択するということ、そのためにできることっていうエントリーを1個書いてるんだけど、なんかそこで、まさにメタファーとして使ったその彼の統計データの結果がすごくまあ象徴的で、実際独身女性が生殖知識に関する情報元について何を情報源としているかっていうのを聞いた調査があってね、でそれで実は8割以上がメディアと答えてる
し、
ね、で片やすごくこれ面白いのが、芸能人のおめでた報道って日本だとよく 目にするじゃない、なんと 40%を超えるおめでた報道が35歳以上、要は丸子とつく高齢出産だったそうなの。
へー、
いやなんかタレントさんみんな10代でも20代でも産んでるのよ。だからまんべんなく取れば、もっと全然若い方々のおめでた報道が多くなるはずなのに、実際メディアはこぞって高齢のよりそのこの年齢で何タレントと何々さんが妊娠出産しましたみたいなのに、
はいはいはい
はい、ちょっと重み付けをして報道してるってことが事実として見てるのにね。でそのそこからまさにそのメディアから、メインで私たち女性は情報を取ってると、っていう因果関係も今回証明されていて、
面白いですね。で
そうすごく面白いよね。でそれって何か起きるかって、結局ベースのリテラシーがない、でメディアを見る情報を取るバイアスがかかると
うん
いうことに全部つながってしまっていて、で結局その何歳で産んでも極論私はいいと思っているけれども、でもなんかそのベースのその自分がどうしたいかどうありたいかみたいなことで、そこから引き受ける起こりうるリスクみたいなことっていうのを引き取る覚悟も知識もない状態でその選択してませんかということっ ていうのはここからも浮き彫りになるし、すごく問題提起をし続けなきゃいけない部分なんじゃないかなっていうふうに今回のテーマに関しては思ってます、
うんうんうん、
私自身も含めて、
うんうん、次回とか次回以降全然別の番組にできるぐらいネタがいっぱいあるっていうトピックかなって気がします、うんうん、
本当にね、
ちょうど先週エコノミストの記事があの不妊治療業界のブームについて書いていて、でやっぱりなんかなんだろう、卵子凍結っていうものがすごくもう気軽に、特にアメリカとかだとそのサロンみたいな感じにデザインがされてて、フィットネスに行くような感じでこうマーケティングしてるんですけど、はいはい、ただなんかやっぱり研究歴史が浅いし、基本的にその凍結したからといって埋めるっていう、なんか全然こうそこの方程式があるわけでもないのに、やっぱりイメージでメディアだけに依存して、そのサイエンスに基づいてない情報だけで、まあ、その道を選ぶっていうのの、まあ、リスクとまで言ってなかったですけど、なんかまだまだなんかこうマーケティング的な感じの今の業界の動きみたいな話をしてて、なんか確かにそれそうだよなと思いつつ、多分メディアの影響っていう、その沙織さんがおっしゃってたことを、多分これからもっともっとあのいろんなところで広がっていくかなって思ってますね、その不妊治療という中でも特に、
うん、
結局けどもう体の状態とか、まあ、体のその作りとか健康を過去数十年間どう自分で維持してるかとか、何を食べてるかとか全部いろいろ違うわけで、多分パートナーの有無も周囲のサポートの有無も、まあ、自分が抱えてる他の責任がどこにあるかとか、経済的にゆとりがあるかとか、まあ、なくてもこれから自立できる力を持ってるかとか、なんか本当にたくさんの変数の掛け合わせを踏まえ、多分ほとんど一人一人個別のこう組み合わせになっているので、うん、さっき沙織さんがおっしゃったその主体的な意思決定のボールを持つっていう、うん、その一人の人間として持つっていうことが本当に、まあ、このトピック、あの出産こと以外にもです、
うん、
本当に重要なのかなというふうに思ってますね。本当に頭で考えてプランをしてそれでおしまいっていうものでもないですし、
うん、
結構なんかあの想定外のことがたくさんこういう掛け算があって、うん、あるので、
うんうん、
まあ、とりあえず持ち続けるっていうところを練習し続けるしかないのかなと、
うん、そうだね、勉強し続ける、考え続ける、
ね、うん、そうですね、当事者になった時のためにっていう、
そうだよね、
ですね。じゃあそろそろ時間もちょうどいい頃なので、
うん、
ここら辺で終わりにしたいかなと思いますが、はい、はい、枝豆トーク今回いかがでしたでしょうか。今回の収録内容や話題に出てきたサイトのリンクなどは私たちのウェブサイトに載せているので、ぜひチェックしていただければと思います。皆さんからのこんなお題で話してほしいなどのご提案も大歓迎です。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。